それでは高山インフォのコーナー、最後のコーナーとなります。今日はですね、高山市消防本部予防課の津波井博文さんお越しいただきまして、違反対象物にかかる公表制度についてお話を伺ってまいりたいと思います。津波井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず今回お話しいただきます違反対象物にかかる公表制度というのはどういった制度になりますか？
はい、建物の利用者自らが利用する建物の危険性について判断できるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反の情報をインターネットで公表する制度です。
はい、重大な消防法令違反のある建物をインターネットで公表するということなんですが、この目的というのは何ですか？
はい、平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や、平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災などの火災を受け、国が調査した結果、重大な消防法令違反が数多く存在していることが分かりました。このことから、重大な消防法令違反のある、防火対象物について、利用者などに建物の危険性に関する情報を公表し、利用者などの選択を通じて防火安全に対する認識を高めて、火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的としています。
はい、重大な消防法令違反が公表の対象ということになるわけなんですが、はい、この重大な消防法令違反とは何かということでお願いします。
はい、はい、建物に消防用設備などとして設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものが重大な消防法令違反に該当します。
なるほど、建物に消防用設備等として設置義務がある屋内消火栓設備、そしてスプリンクラー設備、さらに自動火災報知設備が設置されていないものというのが、はい、重大な消防法令違反に該当するということなんですね。はいはい、なぜ、これらの消防用設備等の未設置違反だけが公表の対象となるんでしょうか？
はい、火災を早期に発見することができる自動火災報知設備、並びに初期消火に有効である屋内消火栓設備およびスプリンクラー設備を火災の被害を最小限にするための重要な設備と位置づけています。
はい、
これらの設備の未設置の建物において火災危険性を考慮し、当該設備の設置義務違反を公表の対象とすることとしました。
はい、では公表の対象となる建物というのはどういった建物ですか？
はい、飲食店、物品販売店、民泊を含む宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物などが該当します。
はい、公表する内容もお願いします。
はい、建物の名称、所在地、違反の内容、公表日の4項目としています。
はい、公表する方法というのはどういうふうになりますか？
はい、公表する方法は高山市のホームページでのみ公表します。
はい、高山市のホームページのみの公表ということになるんですが、なぜ高山市ホームページだけということになるんでしょう？
はい、違反対象物の公表制度は実際に施行しているところもありますが、全国で施行される制度であるため全国的に認知度が高いものとなります。インターネットは全国の人が調べることができ、はい、違反の状況に応じた掲載ができる即時性があります。的確な情報共有ができることから高山市のホームページで公表します。
なるほど、的確な情報共有ができるということで高山市のホームページでの公表と、はい、いうことになるそうです。では公表のタイミングもお願いします。
はい、消防本部が実施する立ち入り検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日を経過してもなお違反が認められる場合に公表します。
そうすると、14日以内に違反が改善されれば公表されないということですね。
はい、その通りです。14日以内に改善された場合は公表しません。
はい、公表された場合罰則などの適用などはありますか？
はい、公表制度の目的は建物の利用者などに情報を提供することが目的であるため、はい、公表制度に関する罰則はありませんが、違反を是正するための行政指導、設置命令などの法令に基づく処置は公表制度と並行して行います。
はい、公表制度の開始時期お願いします。
はい、高山市では昨年の12月21日に火災予防条例の一部を改正し公示し、平成31年4月1日を施行としています。
はい、
この制度は全国的に施行される制度で、人口20万人以上の都市ではすでに施行されています。岐阜県では22消防本部ありますが、そのすべての消防本部で平成31年4月1日までに施行されます。うん、愛知県、三重県においても平成32年4月1日までに施行される予定です。
はい、最後になりますが、消防法令に係る重大な違反をなくすためにはどうしたらいいでしょうか？
はい、通常建物を建てるとき確認申請という手続きの中で必要な消防用設備を指導することになりますが、
はい、
建物の増改築や用途変更などによって新たな消防用設備等の設置、既存の消防用設備などの増設開設が必要になることがあります。うん、建物の増改築や用途変更などを行う場合は事前に消防署へ相談していただくことをお勧めします。
はい、
お問い合わせしていただければ必要な設備についてご説明させていただきます。
はい、
お問い合わせは消防本部予防課までお願いいたします。
はい、お気軽に消防本部予防課までということで、はい、お問い合わせいただきたいということでした。はい、ということで、今日のこの時間ですが、高山市消防本部予防課椿井博文さんお越しいただきまして、違反対象物に係る公表制度についてお話を伺いました。椿井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。